質問項目8鳥取市権利擁護支援モデル事業について。記者、鳥取市の権利擁護支援モデル事業のことですが、今までもこの単身の高齢者世帯の方への支援は市として取り組まれてきたと思うのですが、今までの取り組みの何が課題で、そしてどうしてこの事業をするのかを教えていただけますか。市長、まずは先ほど申し上げたように、高齢の単身者の方が高齢化が進んで増えてきていることです。また身寄りのない方、なかなか頼ることができない、親族等がいらっしゃらないといった方があり、専門の相談窓口を開設して、さらにこの取り組みの充実を図るため、こういったモデル事業を実施することとしたところです。これまでも取り組んできていますが、こういったことを専門に行っている NPO 法人が鳥取市にありますので、そこに委託して専門的な見地からいろいろ相談対応をしていただくものです。記者、専門家の方に委託することでどういった効果を期待されているのでしょうか。市長、いろいろな関係機関等につないでいただくことと、それから実際に見守りや通院等で付き添いが必要な方、あるいは先ほど ACP のことも触れさせていただきましたが、いざという時に連絡が取れない、支援していただく方が見つからない、そういった方もあらかじめここで相談していただいて、例えば入院が必要になった場合でも安心して医療機関に入院していただいたり退院したり、そういったことができるように支援を行おうとしているものです。記者、この相談支援窓口の高齢者等というのは家族とかも含まれるのですかね。相談に応じるのは。市長、そうですね、多分ご本人だけでなく関係の皆さんなどが想定されますが、ご家族が相談されるということは、多分そういう頼れる方がいらっしゃるということになりますので、この度目的とするところとはまた少し違うのかなと思います。実際に頼れる方がいらっしゃらない、身内がいらっしゃらない方を想定しています。記者、すいません、追加で、 NPO に委託するのは鳥取市が初めてということですが、他の社協とかに委託する以外に利点としては、先ほども挙げていた関係機関とのつながりやすさなどがあるのでしょうか。市長、はい、そうですね、相談支援コーディネーターが配置されますので、こういった支援に精通された方が相談の対応をしていただけるということで、的確迅速に相談対応をしていただける、また関係機関に速やかにつないでいただけることが期待できると思います。記者、ありがとうございます。また資料の下の図のところで、2の支援を直接提供のところで有料の場合ありと括弧で書いてあるのですが、これは例えばどういう場合で有料なのでしょうか。市長、これは担当課で答えてもらいましょうか。具体的に。長寿社会課長。長寿社会課の松本です。このモデル事業について期間中は基本的には無料でサービスを提供することとしていますが、時間外での対応といったことが発生した場合は、一部利用料をいただくような想定をさせていただいています。9、自動運転バスの実証運行について。記者、12月議会だったかと思いますが、社会実装に向けて市長は安全性と採算性と持続可能性を挙げていらっしゃったと思います。今回のこの速報について、自動運転率などをご覧になって、その3点に鑑みて実装に向けて前進していると捉えていらっしゃるのか、まだまだ課題が多くて長い道のりを考えれば進んでいるとは言えない状況なのか、今どういうふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。市長、まず先ほど 95.9% の自動運転率と申し上げました。この数値はなかなかいい数値であるとは思います。 100% に限りなく近づいていますので、いろいろな路上の路中している車を回避できる、認識し判断する、そういった性能も向上していますし、レベル4ですね、完全な無人の運転に近づいてきたという受け止め方をしています。また一方で採算性等を考えると、こういった機能を有する車両はかなり高額なものになりますので、費用対効果等で 実際に導入できる段階にあるかというと、まだまだそのあたりが難しいことと、持続可能性となると、実際にそういったものを導入して、採算もちゃんとクリアされて、費用対効果、そして安全にということになりますので、そこに至るまではまだもう少し課題があるのではないかと思います。そこを一つ一つクリアしていくことがまず必要ではないかなと思っています。無人ですから、車内の安全性をどのように確保するか、そういった課題もあろうかと思いますし、まだまだ課題はたくさんあると思いますが、それを一つ一つクリアしていくことにより、実際の導入につながっていくのではないかと、今回の実証運行も踏まえて判断しています。記者、ありがとうございます。次世代モビリティ推進会議での議論もあろうかと思いますが、今の時点で社会実装がいつぐらいになりそうかといった目線は市長の中にお持ちなのでしょうか。市長、これは近い将来にはドライバー不足などを解消していく一つの手段にはなり得ると思っていますので、走行ルート等、安全性が確保できれば、この無人運転も実際、現実に導入できる状況になる。その時期はそう遠くないと思っていますし、国も国土交通省も、大体全国的に100例ぐらいだったですかね、導入していきたいという計画です。これは無人運転で乗客を運ぶことだけではなく、いろいろな物資を運ぶこともどうも含まれているようですが、そういった目標を掲げておられて、各地域で実証事業、実証運行が行われ、徐々に現実になるような状況にはなってきているのではないかなと思います。記者、ありがとうございます。最後に、導入はあくまでも市街地の公共バスの代替として考えていらっしゃるのであって、中山間地などではないということで、今もお変わりないでしょうか。市長、いえ、市街地でまずやっていますが、その前に砂丘の東西で行ったことがあります。これは観光地での自動運転の実証運行でしたが、次に市街地で、それからやはり中山間地域と公共交通の維持確保が大きな課題になっている中山間地域等でも実際に導入できないかということも大切なことだと思っています。できれば地域全体で自動運転バスが運行できるようになれば非常にいいなと思っていますので、市街地だけに限定するものではないと考えています。将来的にはです。10、市長の3期の振り返りについて。記者、会見項目ではないのですが、市長、本年度、今回が最後の市長会見ということで、3期目最後の市長会見にもなると思うのですが、改めてこの3期の振り返りをお願いできますか。市長、3期目のということですね、全体でなくて。記者、では3期、全体の振り返りをお願いします。市長、12年、市政の運営に携わらせていただきましたが、振り返ってみると、1期目は大きな課題があり、庁舎整備や可燃物処理施設等の建設、いろいろ大きな課題があって、この課題をなんとか解決したいという思いがあり、振り返ってみると、多くの皆さんのご理解、ご協力をいただき、この課題が解決されたと思っています。そういった中で人口減少、少子高齢化がどんどん進んでいく大変厳しい状況が全国の地方自治体の中にあるわけですが、そういった課題にいかに鳥取市として対応していくかにも取り組ませていただいたと思いますし、2期目から3期目の時には未曽有のパンデミックである新型コロナウイルス感染症が非常に猛威を振るって大変な状況がありました。そういったことにいかに対応していくか、市民の皆さんの安全安心をどう確保していくのか、あるいは大きな影響を受けている地域経済をいかに立て直していくか、そのようなことが課題であったと思いますし、いろいろな課題がすべて触れさせていただくわけにはいきませんが、市政にはあったと思いますが、それを一つ一つ解決して前進させていくことに注力させていただいたように思っています。特に新型コロナウイルス感染症は令和5年の5月だったと思いますが、感染症法上の5類に移行するまでは大変な状況でした。これが大体3年半ぐらい続いたと思います。 その時も保健所を中心に職員の皆さん全庁的に頑張って対応していただいて、このパンデミックを乗り越えることができて、今はやはり明るい未来をどう切り開いていくかということが大きな一つの課題になると思いますので、鳥取市のいろいろな潜在的な力や資源を最大限生かしながら明るい未来を開いていく、鳥取市に住んでよかったと、そういう町にしていくことに取り組んできたのがこの3期目だったように思っています。11、今回の衆議院選挙について。記者、ちょっとこれも資料にはない事項になるのですが、先の衆議院選挙について鳥取市役所も期日前投票所ということで、投票入場券の配布の遅れもあって、週の半ばからこの市役所も大変混雑していたかと思います。私も現場を取材して投票所の市役所を訪れたけど、列を見てこれは投票できないから今日は帰ろうという声もありました。また投票日当日は大雪もありました。これは市長の権限でどうこうなる問題でもないと思いますが、改めてこの時期の投票選挙だったことと、今後鳥取市として投票環境の整備など考えていることがあったら伺いたいと思います。市長、解散から4日以内という今までにない選挙戦の突入で、まず最高裁判所の国民審査が国民審査法で解散から4日以内の告示になった場合は7日間投票だということで、この期日前投票の前半は最高裁の方は投票していただけないという分かりにくさが一つあったと思います。それから入場券について、発送が1月30日に郵便局へ持ち込みでしたので、このあたりも有権者の皆さんにご迷惑をおかけしました。国政の方での判断ですので、地方自治体でなかなかそのあたりは難しい面がありますが、限りなく有権者の皆さんに投票していただきやすい環境づくりにはこれからも取り組んでいかなければならないと思っています。先ほど申し上げた状況がありましたので、期日前投票も後半に入ると4日間で期日前の 77.2% の方が投票されたということで、短い期間にお越しいただき、たくさん集中された状況があり、待ち時間もあったり、あるいは行列ができて、本当に大変な状況で投票いただきました。それから期日前の投票者数が過去最高の4万人を超える状況もありましたので、いろいろな要素、要因が重なって、ああいった状況になったと考えていますし、もう一つはやはり寒波が襲来して雪模様になり、2月8日がそういった状況でしたので、いろいろなことが重なって投票行動を取っていただきやすい状況にはなかったのではないかと考えています。引き続き入場券等もできる限り早く印刷できて配布できるように努めていく必要がありますし、またそのあたりは国の方でもやはり有権者の皆さんが投票行動を取っていただきやすいように、少し意を用いていただければ非常にありがたいというのが率直な感想です。12、鳥取市長選挙と鳥取市議会議員選挙実施のタイミングについて。記者、会見項目にないことで恐縮ですが、ちょっと突然聞いてみるのですが、今鳥取市の場合、市長選挙が春にあって、その半年後ぐらいに市議会の選挙があり、すごく微妙に時期がずれているのですが、どこかのタイミングでこれを揃えて同じタイミングで両方あるみたいな形に、多分同じタイミングであった方が皆さんも投票しやすいし、お金もあまりかからないことになると思うのですが、このことについてもし差し支えない範囲でお考えがあったらお聞かせ願えたらと思います。市長、議会の選挙と首長の選挙が同じ日というのは、そういった自治体もありますが、鳥取市は過去の経緯からしてイコールではない状況が続いていて、これを同じ日にするのはなかなか難しいのではないかと個人的には考えています。以前は市長選挙は2月だったと思います。任期の関係で、それが任期中途で退任された市長が過去いらっしゃった関係だと思いますが、それで4月になったという状況があり、何かそういう中途で退任されるような状況等がなければ、なかなか揃えるというのはちょっと難しいのではないかと思っています。記者、わかりました。 重ねてもう一回だけ質問します。これおっしゃったように簡単にできることではないですし、もし本当にこれをやらないといけない雰囲気に世の中がなるとしたら、多分鳥取市だけがみたいなことではなく、多分みんなである程度の鳥取県なら鳥取県とか、ある程度の塊で足並みを揃えて、ではタイミングを揃えていきましょう、みたいなことでやらないと難しいのかなと思ったりもしますが、やるのが難しいのは分かったのですが、そういうふうに揃った方がいいか悪いかで言うといいのではないかというところのお考えはいかがでしょうか。市長、鳥取県は知事選挙と県議会議員選挙が同一の投開票日になっていると思いますが、財政効率等も考えると、あるいは選挙の効率を考えると、同時の方がそれは別々よりはいいと言えるのかも分かりません。そういった財政効率等を考えたり、有権者の皆様も一挙に投票ができるので、そういったことはあるのかも分かりませんが、いろいろな見方や考え方はあろうかなと思っています。以上で令和8年2月13日市長定例記者会見音声版を終わります。